Spinner。
神崎めぐみです。
大森陽子です。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森陽子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォンと私のお名前なんての。ふと私って誰なんだと思う瞬間、思わず自分がぐらついてしまう時の戸惑い、はたまたその時の対処法などを語り尽くし、毎日を楽しくするためのサバイバル術を皆さんと一緒に考えていければと思います。
はいね、先週のテーマ引き続きなんですけど、愛してるよという
言ってくれ豊川悦司
ひろこですね
あれでも韓国版もあって、韓国版もなかなかいいですよ。
あ、そうなんだ。
はい、
それは日本版のあれオリジナルですよね。
多分そうです。あ、そう、日本語じゃない方が、うん、私はなんかスルッと
受け入れられる、
うん、なんでしょうね。日本語ってとっても美しいですけど、はい、距離感が近すぎて、うん、なんかちょっと、なんかちょっと、
うん、とか、うん、五感なんかね、 I love you とかの方が軽やかですもんね。
そう、あさらへんようだけどね、韓国語だからね、うん、それはね。
あ、そっかそっか、うん、あ、それ決めのところで言ったんですか、その韓国版も。あ、見た、
多分ね。
あ、
多分まだ途中
あ、そう、あ、そうだよね、あれ核心部分だからごめんなさいね、そんな聖地はいけないんです。
全然、そう、難しいね。愛してると
言ってくれって。
あと他にもあったよね、ダブル朝のかなんかでなかったです。
抱きしめたいじゃないですか。
あ、そっか
合ってる、これそれのこと。
結構ダイレクトなタイトルが多いですね。
だって抱いてって歌あったよね。
あ、ま、聖子ちゃん、
聖子ちゃん
上手よ、私うまいよ。
あ、すっごい今想像ついちゃった、
うん、
すんごい上手そう。
そう、あ、上手だと思う、うまく歌える自信がある。
しかも、
はい、
なんかあの可愛さもありますよね、抱いての女の子ちょっと可愛い感じありじゃないですか。
え、どういうことですか。
なんか嵐のよりもじゃあこの適当な歌詞で、
嵐の方は工藤静香さんですか。
あれはなんだっけ、抱いてくれたらいいのにだよね。
そうです、そうです、そうです、そうです。すごいね、あっちも上手、あれ、それも上手です。私
あれなんかでもやっぱそういう女なんじゃないですか
じゃ昭和の歌ってそういうものが多いんですよ。
そう、ね、そう、確かに、
はい、木枯らしに抱かれてとかね。あ、だからなんかこうそういうなんか情緒あふれるタイトルが多いですね、
うん、でも抱いては情緒じゃないよね、もう抱いて抱いていてとかですもんね、はい、最後ね。あ、でも可愛い感じで歌ってた気がしますけどね。
あなたに会いたくてとかね、はい、
あなたに会いたくて、
うんうん
うん、歌い出しそうだけど、うん、ポッドキャスト歌っちゃいけないってとかなかなか難しいとか。
本当だね、本当だね、
すごい。確かに、だから最近の歌詞ってそう考えると結構分かりづらいですね。
私最近
歌詞とかタイトル
あればっかり聞いてるねえ、あれしか出てこないけど私どあれ
っていうか、もう
すごいな、
私ここで若者カルチャー習ってるからね。
本当、
はい、
あのね、このこれが好きなの、バウンディのね。
あなたバウンディ最近すごい言うね。
そうなの、
もう全然。
あのね、このドラえもんの歌も好きなの、うん、タイムパラドックスも好きだけど。
何、ドラえもんの歌っていうのがあるの。
ドラえもんの主題歌だよ。
あ、え、バウンディドラえもんの主題歌歌ってんの。
そうだよ、
ドラえもんって映画の。え、
どっちかわかんないけど、映画、映画、映画、今やってるやつ。そうそうそう、明日見に行く、明後日。あ、このね、
バウンディってそういうのもやってるんだ。
そんなビターな話っていう歌が可愛いのよ。私ね、ビターって使うの好きなの、ビターって大好きなの。
ほろ苦い。
そうで、夜もこれを聞いて、うん、あのバウンディのエンドレスでいろいろ聞いてると、うん、子供たちが最近バウンディが好きなのってすごい話しかけてくれるの。一緒に歌ってくれたりするの、鼻歌とかで。
ちょっと私の生活圏にまだバウンディがいないみたい。
あ、そっか、
は
あ、あ、でも踊り子とかはすごい流れてたじゃん、もうずっと流れてたじゃん。
踊り子、
あの小松菜奈ちゃんのさ、
うん、
PV で。
う
ー
ん、私本当に同じ地球に生きてるのかな。
結構あれだよね、結構なんかいろいろ見て、結構ライブとかも行ってますよね。
行ってますけど、
うん、
そうですね、方角そんなに強くないかもしれないな。
確かに私も全くだったんですけど、
はい、
やっぱ息子たちが朝、
はい、
特に三男は学校に行くときに送っていたりとかするときに、
はいはい
はい、曲セレクト係なんですよ三男が、
はいはい、
そうすると新しい歌バンバン出てくるの、まあ、
そうでしょうね、
うん、
だからあのアップルのアップルミュージック入ってるんですけど、うんうん、あのグローバルトップ100は聞くけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
あっちが聞かないのよ、あの日本の方は、うん、だから結局でもこっちにはほらアドとかクリーピーナッツがいるから、
うん、
それはグローバルでもヒットしてると 若者よ頑張ってるのみたいな感じで、すごいな、グローバルに入るんだなんて言って聞いてるけど、
すごいよね。
そうだから、そうだよね、やっぱ若者と接点がないな、私ないのかな。
私家に入ると若者としか接点がないからね。
そうよね、
あのちょっとアンテナ立てていかないと会話にならないわけですよ、
うん、うちだからあの、うん、一緒に住んでる旦那も、うん、あの年上なもんだから、うん、どっちかっていうとなんか昔懐かしの曲もう一回二人でリバイバルして聴いて、うん、こういう時代あったよねみたいな方が、
あ確かにどっちもいいね、
どっちもいいけど、うん、ちょっと今私にはそっちが足りないなって今猛省してます。
なんか音楽ってやっぱすごい時代じゃないですか、すごく、
あすごい、うん、一気になんていうか同時代に生きてたねっていう感じに、うんうん、その時何やってたとかでだいたいなんか世代が分かるっていうか一気に分かりますよね。
分かる、匂いとね、
はあ、すごい、あそうね、
あれって振り返ると
嗅覚も
ウルトラマリンみたいな時
ある。ウルトラマリンなんだなに CK1 とかね、なんか CK1 の洗礼はすごかったな私。
CK1 とウルトラマリンみんな男の子たちつけてたよね、うん、女の子もまあつけてたか
CK1 は、うん、私も CK1 は結構のやっぱユニセックスって概念とかでやっぱり、うん、私多分本当に自分でちゃんと買った記憶の CK1 かもです。
いい香りだよね今から、まあ、あの感じてもいい香りだし、
さっぱりで、まあまあ、軽いからねすぐいなくなっちゃうけど、
あとみんながローライズからカルバンクラインのパンツ出してたよね。
何だったんですかね、うん、本当に。でもまあケイトモス全盛期っていうかう、ね、バーンと出てきて、
あのビジュアルが今見ても可愛いもんね、
ずっと可愛い、
ね、ず
っと可愛いっていうかもう娘っ子も出てきて、
ね、本当だね、はあ、アップルちゃんだっけ。
アップルちゃんはグイネスパルトルの
混じってる混じってる、うん、そうだそうだ、
そう、ね、なんかね懐かしい、
懐かしい、でも懐かしさも感じつつ新しい感覚も触れていくと、はあはあ、やっぱ脳みそがね活性化されますよね。
活性化される、うんうんうん、でこの前なんかすごい大学生のカルチャーにハマってる子が、はあ90年代の話をずっとしてくれて、うんうんうんうん、でもなんか圧倒的にやっぱ懐かしさっていうところでは絶対つながれないんですけど、うん、なんかそこを楽しんでもらってるってだけでもう胸が熱くなっちゃって、
ああそうかそうだね、はい、若者にとっては新しいんだもんね、はい、回り回って、
はい、新しくてって言ってすごい楽しそうに喋ってくれて、そうだね、あそういうことなんだよなっていう、
そうだね、
思えば遠くへ来たもんだなって言って
遠くに来たよ、
はい、
でもこれからのが長いけどね、
そきっと、
うん、私もうもうすぐ4月でしょ、はい、ちょっと今年新しいこと始めようと思って一個相談していいですか。
また始めまたっていうか、あなた この生活にまた一つ何かトッピングするんですか。
皆さんの意見を聞きたいなと思ってて、ふと気づきまして、はい、このインスタグラムの、機能にですね、はい、サブ
サブスクリプションね、
サブルス、はい、サブスクリプションっていうものが増えたじゃないですか、はいはいはい、で私はもう根本的に誰かからお金をいただくってすごく責任があると思ってて、うん、だから私はできないなって思ってたんですよ、うんうんうん、なんですが、うん、まあ、去年いろいろと大森さんと一緒に、書籍イベントで回ったじゃないですか、うんうん、はい、でいつも応援してくれる方々いらっしゃるじゃないですか、うん、で例えばイベントとか、私はホテルでのなんかショー、あの、はい、イベントだったりとか、はい、そういったイベントの時って皆さん一斉に応募になるんですよ、うん、でいつも来てくださる方が、すいませんでしたっていう声とかが結構あるんですよね、うん、だからこのサブスク
で
いいですか。サブスクを上手に利用すれば、はい、そういう方たちに枠を取れたりとか、
ね、は
い、そうなのそうなのそうなの、はい、できるんですかって問い合わせをしたところ、うん、会社に、うん、できますよって、うん、そういうのは皆さんあの上手に使ってらっしゃいますよという答えが来まして、うんうん、それはいいんじゃないかと思って、うん、あとはそのこのインスタグラムってやっぱりいろんな人が見るから、うんうん、私がそういう方たちに伝え、あのいつも見てくださってる方たちに伝えたいなって思うのと、うんうんうん、皆さん見てくださいがちょっと、
はい、まあそうです
ね、違うんで、なんかですよ、
はい、うんうん、ここまでの過程を全部知ってる方と、
はいはいはい、
一元さんだとちょっと情報量が違うから、は
い、そうなんですよ、
渡せるもの本当は変わりますもんね。
そうなんですよ、はい、だから 限定にして、はい、そしたら例えばですよ、うん、毎日のご飯とか、うん、毎日の私服とか、そういうのとかをいっぱい投稿していけるなって思ったら、そっちには、
うん、
この全般的に見た時そんなの見たくねえよっていう、
そこまでじゃねえよみたいなね、
そう
意見と戦わなきゃいけないもんね。
そうなのそうなの、だからそこを区切ったら、うん、なんかいいコミュニティになるんじゃないかなって思って、
あ、それは絶対あのすぐやってって言われるだけだと思う。
本当で、例えばこのウォントとかのイベントも、はいはい、そこでやりますよって言ったりとか、そうそうそうそう、はいはいはい、すごくそのね、応援してくださってる方たちとの空間になるんじゃないか、うん、ただやっぱりお金をいただかなきゃいけないから、はいはい、あの例えばですけど、そうやって毎日、はい、毎日じゃないかもしれないけど週何回私服だったり、うん、ご飯更新していくとか、うんうん、と別に例えばゲスト呼んで、うん、本当にちょっと、うん、塾みたいな感じで美容セミナーやってみたりとか、うんうん、いろんなことできる、ちょっともうちょっと自由にいろんなことができると思って、
逆にね、あのクローズすることで自由度が広がる、
うん、そうなんです、うん、それどう思いますか。
いや、体があればやってよって思いますけど、コピーロボットじゃないけど、 できんの。
できる、すごいできる準備はできている、いつだってけど、お金をもいただかなきゃいけないから、はい、そこには責任があるじゃないですか、
はい、
だからね、どれくらいだったらいいの。今って800円までですよね、月確か、
うんうんうん、
それってどうなの。
全然今参考にならないかもしれないんですけど、はいはいはい、ノートっていうとこで、あのオードリーの若林さんが、はいはい、月2回で1000円取ってらっしゃるんですよ、
はいはい、
でもすごい読まれてるんですけど、はいはい、それって多分ね、1000円で単価を上げたいんじゃなくて、はい、1000円を払ってくれるっていう、
そうですよね、わかります。
心的ハードルっていうか、はい、そこを超えてきてくれた人にはこれを、はい、
そうですね、
僕は語れるっていう、うんうんうん、多分金額設定なんだろうなっていう、
はい、私もそれはすごい感じてるんですよ、
はい、だから
誰もがスルッとどうでもよく見れるものじゃなくて、
はい、
これが見たいと思ってきた方たちに対して話したいですってことですよね、
はい、だからなんかこう金額がその儲けのことではなく、
うんうんうん、
本当にそういう人に集まってほしいんですっていうメッセージな感じで、なんかちゃんとファンの方には伝わっている金額なんだなと思ったんですよ。でも本当にね、月2回の文章でもやっぱり皆さんにとってはすごく、
それはそうですよ
ってなるから、はい、もう本当にそういうちぎりの金額でいいんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
でそういう取り組みはどう思います。
いや、私は取り組む前に、うん、本当にあなたそんなに自分を忙しくして大丈夫っていうあの ただのまずそこから入るけどね、あのやることは別に誰も止めることなく需要はあるよって思うんですけど、
はい、でもね、
いいの？
いいな、そういうのがあったらいいなってずっと思ってたんですよ、はいはい、ただなんていうの、よくタレントさんだとファンクラブとか言うけど、うん、それじゃないじゃないですか、うん、なんか本当にみんなで集まって話せる場所っていうか、うん、ね、
うん、
だからでもそれになんかそこがなんかいいんじゃないかと思って、うん、やってみようかなって思ったの、
うんうんうんうん、だからお試し期間限定とかで一回
やってみればいいのか。
なんか要はあのなんて未来永劫をこのサービスがフィックスですって言うと、うんうんうん、自分があこれ足りなかったんだなとか、
うんうんうんうん、
調整するの金額調整とかやること調整が、うんうん、なんかこう約束が
そうだね、
なんていうの、
うんうんうんうん、
あなたほら約束を果たそうとする生き物だからだから一回なんか申し訳ないけどあの妥当なサービスっていうか、うん、あの提供できる価値と金額をちょっと試したいから、うん、この期間だけこれで、うんあのうん、やってみていいって言ってそれで思うようなコミュニティになるかどうか一、うん、回だけチャレンジして、うんまあ、またそれを検討する期間いただけたら本指導させてね、
うん、
みたいな
の
がいいと、
うんうんうん、そうだね。それをね考えてたらいろんなことができるなと思って、はい、今まで言えなかった、まあ、言えなかったことそんなないけど、うん、もうちょっと深くコミュニケーションが取れるなって、はい、あの思ったのね、
うん、
限定されるとやっぱり、うん、そうじゃない、まあ、
それは本当に、うん、そういうコアな神崎さんの思いとかを知りたいっていう方は絶対いるから、
うんうんうん、
そのアウトプット先としてクローズドだっていうのはすごい理解がみんな早いと思います、
う
ん、
そうだよね、
はい、
であとはまあそれはどんな規模か分かんないけど、
はいはい、
例えばそうやって月々皆さんそうやって払うわけじゃない、うん、それってお金じゃないですか、
はい、
でそれを例えばイベントするときって、 り施設費、その会場を借りなきゃいけなかったりとか、うん、いっぱいお金がかかるでしょ、うん、でもそれがもし何かしらのちょっと形になったら、うん、そうやって私が会場を借りて皆さんに来てもらう、うん、本当に、まあ、交通費は出せないけど、うん、交通費だけで来てもらって
そこまで出してたら本当にすごい話で
来ていただいてっていう、はいはい、そういう会もできるなって思ったりとかして、はい、いろいろなんかね今までできなかったことができるんじゃないかなって思ったの、
うん、その、まあ、あの試運転の時はちょっと置いといて、うん、本指導の時とかに、うんうん、もうなんていうかそのなんか修学旅行積み立て金じゃないけど、
ね、
このいただいた金額の一部は必ずそこに回しますとか、うんうんうん、まあ、結局運用するときにスタッフが必要だから、うんうんうん、その方の人件費になりますとか比較的こう金額の理由を明確に言って、
そうだよね、うん、
だから神崎さんほらやっぱりねそのお金いただくとっていう、うん、なんかすごい責任感の負荷が多いけど、はいはいはい、なんか別に自分が受け取ってるわけじゃないっていうのも全部オープンにして、自分が納得しやすいんじゃないですか、その方がなんか、
うんうん、なんかそのどうしても私たちって化粧品の仕事もして、はい、あの美容の仕事をしてるし、はい、コラボレーションしたりとかしてて、もちろん買ってほしいというよりは、うん、これを使ってもらって楽しい気持ちになってもらえたらいいなって、うんうんとか、うん、いいものだから使ってもらって、うん、何かお肌のためになったらいいなっていう思いで、うん、こちらは伝えてるとしても、はい、やはり受け取る側は実際お金を使うわけですよ、うん、だからそれに対しての私すごくちょっとプレッシャーじゃないけどあるんですよ、うん、使わせてしまうっていう、
まあ、その効果本当にその方が受け止められるのかとかもありますもんね、
うんうん、そうだからどうしてもそうやって特に美容だと、うんダイレクトにコスメを買うっていう、うんうん、あのアクションにつながっちゃったりとかするから、うんはいはい、だからね極力何かイベントとかするときは、うん、ほら私書籍イベントの時も言ったじゃないですか、
あそうそうよね、あの無料でできるものを
そう無料にしてくださいって、はい、もう書籍以外のお金は使わせたくないですって、
そうですね書籍を買っていただいて無料で体験できる、うんうんはい、
これも一貫していて昔から、うん、でよく言われるんですよ2冊買ってもらった人はこういうことができて3冊買ってもらったらこうとかどうですかっていう提案をいただくんですよ、はいうんうん、でもちろん出版社さん の気持ちもわかるし、うん、なんだけどやっぱり私はその本以外のお金はもらいたくないんですよ、うん、出させたくないのね、うん、だからそれにもなんか、うん、いつもすごく葛藤があって自分の中で、うん、なんかやるってなるとやっぱりお金がかかってしまう、はい、だけどなんかそれを今枠く運用できて、うん、お返しっていうかみんなで楽しめる方向に使うことができれば、うん、すごくいいなと思ってちょっとそこに挑戦してみようかな春だしって思ってる
は春だし
春って新生活ですよ、ま
あね、そうねスタートを切るっていう意味でね、
うん、そうだから、まあ、どうなるか分かりませんが、はい、ちょっとやってみようかなっていうことでいいんですねじゃあ
おすっごい目で見られた
いいやってみても
やってみてもいいから、うん、なんか私はだからとはいえあなたの限りあるカロリーを、うん、本当にそれ当てられるのかとかを算段するために一回試運転を、
うん、そうだねそうだねそうだねしてみて
調整するなんかね遊びの部分作っとかないと、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね
違ったって言った時にやっぱりね金銭受け取っちゃうと軌道修正ってなかなか難しくなる
そうですよね、はい、でもそういうまあ投稿でしょ、うん、投稿とかあと今動画いっぱい作ってるから、うん、それをなんか月1本かなんかでも、うん、そこそうそう限定のムービーを作ったりとかもできるしとか、うん、そうなんか密で話すっていいなと思って、はい、なんかこうねそうしよう、
うん、なんかまあ場所を作るってことですね
うんうんうん、うんうん、ありがとうございます、うん、
急に宣、まあ、ほぼ宣言ととっていいのでしょう
はい
はい、
だって今年はウォントもイベントするでしょ
今ねしようと思っているよって感じで、うんまあ、ちょっとどのタイミングになるか分からないけど、うんうんうん、まあね本当場所作りっていう一環でできたらいいねっていうので、うんうん、なんかもう本当にほっこりしたイベントでもいいし、
うんうん
う
ん
うん、もう本当神崎さんの松田聖子抱いて、
はい、すっごいボイトレ通わなきゃいけない
オンステージ
私学園祭で歌歌ったことあるんですよそういえばどっかの学校だよ
え
ーうん、今井美樹さんの歌歌ったかな
プライド
何曲か歌ったな
何曲も
あそんなことある
今井美樹さんの曲を何曲も、
うん、歌った
それなんか要望され高校
だったかな
要望された歌なんですか
そうそう呼ばれたの
で
なんか歌ってください
このタイトルでを歌ってください
いやなんか何でもいいから歌ってくださいって、 今思い出した。
で
遠い記憶から掘り起こした。
結構なことですよ。
ね、すごい。ねえねえ、そういえば、はあ、ちょっと私、まあ、4月っていうからっていうからじゃないんですけど、はあ、この間ずっと私狙っ、ここってこのマンションすごくいいなって思ってるマンションがあって、うんうん、そこがね、ピロンって開きましたよって来たの、
あ、登録してたのね、
うん、はあ、そんなことってあるのと思って、
は
あ、けど、まあ、4年後ぐらいかなって思ってんの。
あ、そうなの、
うん、
大丈夫、それなくなっちゃうでしょ。
でもさ、もう今まで開放されてなかった、一般開放されてなかった建物なのそれ、だけど突然開放しますここからってなって、でもまあ出たり入ったりはするんじゃないですか。
あ、そ
っ
かそっか。じゃあ次のターンの時に、うんうんうん、ってことでいいのかな。
そうそう、
次入った人の次
ね。いや、もうさ、いつ引っ越した、私 2年半前、2年ぐらい前だから、もう一回引っ越すのちょっと結構しんどいなと思って。
そうだよ、
うん、
やっと落ち着いたじゃないって私から見ると思うんですけど。そうなの、
お部屋の模様替え大、
いや最中なの、
大作戦中で、一昨日かな、
なんかシューズラック組み立ててなかったですっけ、なんかインスタか中で。
それ結構前、
それ前なのか、なんかもう時系列が起こ
る。そう、先週も夜中の2時にって話しました。
してない。
夜中の2時に、あのソファーの椅子とテレビの椅子、あ、違うなと思って、うん、今やんないと明日仕事だし、もうずっと仕事だしと思って、夜中の2時に、音しないから、うちチーチーって音しないように、あれ一人でやったんだよ、あの重いやつ、スーって。
急に
朝みんなびっくり、息子たち
景色変わっちゃったよ。
嘘でしょ、母さん一人でやったのみたいな。そうよ、母さん一人でやったわよみたいな。
なんか折れてきちゃったみたいなこと、
うん、で新しいテーブルとラグを今頼んでて、でライトもすごく素敵なのを見つけたから、それも頼んでて、はい、ベッドも頼んだ。
ど結構またさらに、
はい、ね、あそこ変わります。本当はあのダイニングの大きいテーブルも変えたいんだけど、はいはい、あれ結構もったいないから、ね、そうだからな、もう、あれはもうちょっと後にしようかな、
うん、そうだよ
と思ったりして、うん、もう引っ越せないからの
模様替え、
模様替え大作戦。
気分リフレッシュしたいってことですか。
はい、はい、あのお家の家具とか色とかって、うんうん、あれ今違うっていう時訪れません？
あ、まあなんかちょっとわかる
ね、
はい、
そうするともう落ち着かないんですよ。
なるほどね、うん、
そういう時どうします？
いや、どうしてただろう。でも本当に家具の買い替えまではやっぱ引っ越しのタイミング以外はしてなかったな。で壁紙変えるとかも、うんうん、まああのね、あの剥がせる、賃貸でも剥がせてあれですけど、うんうん、だからまあそこまでなんか思い越しが上がらなくて、うん、でやっぱ自分的には、まあ、今も賃貸ですけど、自分好みの家に一生住まないのかなと思ったことある。
ある、
あの本当に思い通りの家で、それでなんかあの、まあ、今とか本当にいろんなライフスタイル誌インテリア特集とかやると、それを本当見つめて、あれ私なんかこういう風に、なんか接種の方語るじゃないですか、こういう思いでこう出したらこうだみたいな、その家とかを眺めて、あれなんで私こういうことにしなかったんだっけっていうの
思ったりするよね。でもお家も 2,3 回建てないとな
って言いますよね。3回建てないと自分の、
そうって言いますし、
でも
なんせ気分が変わりますからね、うん、私たちは。
あ、そうね、だから、はい、でもそのインテリア雑誌をやってる方にと喋ってたら、うん、とはいえそう、なんか自分好みの家に住みたいと思うんだったら早ければ早い方がいいわよって言われて、まあとにかくやっぱりそれだけ自分好みのに住める可能性が広がって長い時間そこにいれるんだからっていう、家ってそれぐらい自分を作ってるから、
そうなんです、大事なんですよ、巣だからね。
家の居住性っていうか、自分が居心地よくする、だから人に見られてかっこいいとかじゃなくて、自分の気持ちが落ち着く状態に家を整えるっていうのは
大事、
すごい大事よっていう。
メンタルも落ち着くもん。
いや本当にそう、
本当に。大森さん何回人生で引っ越しました今まで？
何かどこで、やっぱ学生時代はね、やっぱり1回2回3回4、5、6、8かな、8か9だな。
私も結構 10回
90あるな、ちょっと今細かく
10何回だな私も。 そうそうそう、でも平均は4回なんでしょ
ってね、なんかどっかで
見て、うん、意外と多いなって思ったんですけど、
私も私で、私はやっぱりね、田舎から出てくるっていう行為で、はいはい、
そうかそうか、
でそれでやっぱ学生の時からちょっと、うんうんうん、まあ、稼ぐようになってとかで、うんうん、住み替えがそういうライフスタイルとともにやっぱり引っ越していくので、うんうん、あと会社が転職したから、うん、まあ居住も変えようとか、うんうんうん、その度に住み替えてってるから、やっぱ10回近く。
けどさ、引っ越すとさ、電車の路線とかさ、はい、で全然違うよね。同じ日本なのに、同じ東京の中でも全然違うよね。
全然違いますよ。
私なんか馴染めないなっていうのとかあるよね。
ありますね。だから私下北沢に住んでた時に、はいはい、井の頭線と小田急線どちらも止まるんですけど、うん、はい、私鉄で新宿から出てくるか、うん、渋谷から出てくるかで、はい、本当に同じ下北の駅なのに、うん、どっちの線かの人大体当てられるぐらい違う。
そうだよね、違うよね、はい、全然違いますよね。なんか落ち着く落ち着かないも違うし、その人のなんか醸し出す雰囲気も違うし、私ずっと田園都市線、半蔵門線に変わるけど、そのタイミングから
田園都市線って本当なんか出世をぐらい様子が変わって
く
るじゃないですか。
そうなんですよ。
どっからどこの駅までのっていう、はい、
でも姉に乗るとなんか落ち着く、はい、もうな、まあ、ずっと乗ってたから、
う
ん、
本当馴染みの電車ですね。
でもとにかく混むんですよ。
そうね、そうとにかく混む。私もあの私三茶時代あるんで、はい、
混むよね。
ありますよ。
一番混む線ってどこなんだ。
私は埼京線だと思ってるんですけど、今はちょっと分かんないんですけど、学生の時埼京線使ってる時に、うん、本当こんなこと言うとちょっと JR の人に怒られたらよくないんですけど、あのバーあるじゃないですか、うんうん、で押されて、もう押し付けられて、うん、私気づいたらひび入ってたんですよ。
あの分かるよ。
バーに押し付けられて、うん、なんかずっと痛いなと思ってたけど、そんなになんか致命的じゃないんですよね、ひびって、うんうん、なんかずっと痛いなって言ってた。肋
骨はね、やりようがないからね、はいはい、
でも、うん、どう考えても埼京線の時にあの立ってるバナーに押し付けられた時だ、うんうん、しかないなこれってなって、
いやすこんなに人入るのっていうぐらい入りますもんね。
入ります。あと
電車
本当にこれ笑い話なんですけど、埼京、うん、線で、まあ、釣り革立って、うん、もうギリギリで、うん、もうギュウギュウのとこ釣り革立ってたんですけど、うんうんうん、前ももう座られてて、うんうん、なんかのタイミングでどうして私こうなったんだろうと思ったけど、うん、前のサラリーマンの人のところに正座で座っちゃったんですよ。意味わかります。
ねえねえ大森さん、自分のサイズ結構大きいからね。
だから膝下が
かちょうどそこに、
そうなんですよ。でなんかの正気でガクンってなって押されて、なんていうんですか、もう耐えられなくなって、
足が長いからちょうど正座できちゃったんだ。
そう、それでトーンってなって、でももう
その時どうすんの、
混んでるから戻れなくて次の駅まで、ずっとすいませんなんですけど、正座してるからおじさんの顔も隣の人の顔も近くて、あい、やばい、これなんだろうこれって思いながら、本当にすいません、本当にすいませんって言うけど、まあおじさんももう、でもおじさんおじさんで、なんていうか、満員電車のさ、時間問題みたいなのもあるし、
こうやってね、やるもん
で、若い子が座ってきちゃったってなって、でもおじさん的にはもうどうしもできないか、もうなんていうかもう、ハンズアップですよね、おじさんも。
そうだよね。
だからもう、
ね、そうだよね、
もうおじさんは悪くないですみたいな感じでなんかもう釣り革に持ちながら、でももうダメだと思って前に手ついて、でも結構なんか駅のスパンも長くて、あれだけ覚えてますあるかなこんな体験、みんな
ないよね。
最強戦じゃないかなと思ってる、私の中で満員電車一番選手権。
そうか、まあ、その背が高いとそういう
景色違う、
そういう風なんだね。
多分神崎さんが見ている満員電車の景色と私の景色違うんで、はい、もう埋もれてるでしょ。
私はもう、はい、埋もれてます。本当に
私はもうある意味顔は一つ出てるんですけど、うんうんうん、そういうトラップがある
じゃあそこには行っちゃいけないじゃないですか。
いやだからもう本当に、うん、それでほらバーの方にいたらスキビ入って、ね、なんだ、ね、なんだここっていう。
確かにそういうことがあるのか。まあ、
一元とかに出ようとすると多分本当に朝の通勤ラッシュがえげつなかったっていう気、うん、
あのなんだっけ
なんか思い出してる
これ本当毎回面白いんだけど、確かにそうだなと思って、新入社員みんなさ同じ方向向いてさ電車って入るじゃん。 ある程度わかるじゃん、
はいはいはいはい、
だけど新入社員新しくその会社に行ったりとかすると、はいはい、その向きがわかんないから、うん、なんか違う向きで入ってきちゃって、
あ、ズームタイミング前、
そうそう、そう向き合っちゃうんだって、はい、だからもう4月はね結構向き合うタイミングがいっぱいあって困るんだよねって友達が言ってたみんなあれさ、ペンギンと一緒でさ同じ方向向いてさ電車って入るじゃん。
そうね、
うん、
でもさやっぱり向こうの側から入ってくる駅の時もある。あ、半沢門線って意外に一定方向じゃないですか。
一定方向でみんななんとなく1年間のうちに数ヶ月で覚えるわけです。
あと自分の
こっちねみたいな、
そうだから自分の居心地のいい場所と角度を覚え始めますよね。覚えるで
しょ。だけど新しく入ってくる人たちはそれを覚えてないからすっごいガッチャンカするんだって顔と顔が、ですっごい顔近くなっちゃったりとかして、もうこの時期はね本当困るって友達が言ってた面白いなと思って。
いやなんかねみんな諸星術持ってますね。私なんか全然関係ないなんか、あ、芸人さんと芸人さんと喋ってた時に、うん、本当にラッシュで向かってくる人側の方に行かなきゃいけない時っていうんですか、うんうんうん、だから上りが混んでても自分は下り方向なんだけど一斉にこっち側から、うん、に向かって人が歩いてくるときにどうやってぶつからないで歩くかっていうのを、
目見ちゃいけないんだよ。で相手の
でその人は体で意思表示で、うん、僕はもうこっちに行くからっていう、なんかもうお見合いっこしないようにすごい前に肩を入れるっていうのは、なんかラグビーの時にのフェイ、なんかもう体を入れて僕の進行方向こっちで、それはフェイントとかの意味なんですけど、うんうんうんうん、それを利用して、あのラグビーの時のこう動きを利用したら、うん、当たらずにそこをなんか遡れるというか逆流して歩ける術を見つけましたみたいな感じで喋ってましたけど、
けど本当にガチャンコしないのは、は
い、
目見ちゃうといけないんだって。
目見ない方がいいんだ。
目見ないでこうやっていくと人って避けていけるんだって。
あ、そういうもんなんだ、
うんうん、目見ると考えちゃうんだって、どっちって。
あとお見合いっこしちゃう、うん、ガチなのかな、
う
ん、
そう。でもさ年取ってくるとさ一緒の方向行っちゃうよね。何あれ、
何なんですかね、うん、ちょっと面白くなっちゃうぐらい息合っちゃう時ありますよね。あの愛子が止まらない時とね、じゃんけんのね。
そうそうそう、年齢重ねてくると結構同じ方向になんか行っちゃうなって思い合っちゃうのかな。
思い合っちゃうんでしょうね。でやっぱり
あなたどっちって、
やっぱり目見ちゃうんでしょうね
そうだよねきっとね、
うん、でやっぱりそういう意味では、うん、同世代ぐらいの人とやりがちなのかもね。なんかお互いなんか譲り合いの気持ちみたいのが生まれちゃうのかな、
う
ん、
だろうねきっとね。
やっぱり目見ないよりも、ね、どうしても目見てぶつかりませんようにみたいな気持ちで、
うん、そうすると同じ気持ちになっちゃうね。
なっちゃう。なんかあの要は向こう、あなたは直進でいいですよっていう気持ちで避けようとする気持ちが同時に起こっちゃうんだもんね、うん、
もうあの自転車みたいにさ行く方向こうやってやってく
る、あのこういう右折左折で斜め下右な見ながら。でもそう東京ぐらいですけどね、やっぱり、
まあ、あのスクランブル交差点とかってすごかった。やっぱ最初見た時渋谷の
すごいし、うん、私今でもなんかもうハチ公がどこすらも分かんない状態。私高校の時に多分渋谷遊びに来た時に、うん、もうハチ公口がもうまずどこだか分かんないっていうか。
でも何でもそうじゃないですか。ハチ公、自由の女神とか、はい、あと西郷隆盛とか、はい、ああいう象徴的すぎるものって自分の中ですっごい大きいと思ってるじゃん。
わかる。
会うとさ、あ、
びっくりする。
結構ちっちゃいって。
ハチ公がちょこんといた時に、うんうん、お前ここが結構等身大モデルみたいな大きさですもんね
結構ちっちゃいよね、思ってるより。自分たちが
思ってるより全部だって。私あれですか、奈良の大仏でさえちっちゃいと思っちゃったから。
そうだよね、思うよね。
大仏って思って行ったらあれって
思う。富士山でさえそう思うもんね。
確かに ね、
あれって思うもんね。
でも富士山ここの場所でも、富士山って衝撃的な時に大きく見えるじゃないですか。静岡県とかで、
あるあるある、
あれびっくりします、ね、
でかーって偉大だなあの時は。なんかそうって思うよね。
なんですかあれ、びっくりするぐらい大きく見える国道ないです。
ありますよ、すごいあるよ。でもよく考えてみたら結構遠くからでも富士山が目視できるっていうのはやっぱすごい大きい存在感ですね。
すごいです。でも会社からも晴れてると見えます。
見えるよね。
見えます。東京も全然見えます
もん
ね。
見えます見えます。
そう、
すごいよね。
いや富士山ってすごいと思うよ私。あの美的にも
すごい美しいよね。赤富士とかもね。
そう、なんか よくできた自然の
本当だよね、
は
あ、
これはみんな書くは浮世絵師みたいな
思うよね、はい、いやでもなんか4月私思うんですけど、はい、私引っ越しを何回かやったじゃないですか、はい、でもね合わないところってあんのよ。ちゃんと見ていくんだけど引っ越してみて全然馴染めない落ち着かないっていうとこあるんですよ。
ああ
だからねそういう時ねどうしたかっていうと、はい、引っ越したもう一回やっぱね肌に馴染むか馴染まないかってすっごい大事ですよね、はい、そこでほら息して生きていかなきゃいけないから。
確かに確かに私結構、うん、まあねああいう間取り図見るの好きもあるけど、うん、内見で結構な確率で察知できますか。
でもさ、うん、その周りのさ環境のさ、はい、匂いとかさ、はい、色とかさ、はい、その空気感とか、はい、思ってもみない感じが出てくるじゃないですか。
なん
か肌なじみが悪いみたいな、うん、だからいろんな時間行った方がいいし、うん、引っ越す前、
うん、あそうね時間帯もで様相変わっちゃう街ありますもんね、うん、
とか歩いてみた方がいいしとか、
あ駅あそう駅、
ね、電車も乗ってみた方がいいしとかあるよね。
そうそうそう思ってるほどなんか明るくないなこの夜道とかね、
うんうんうん
人影ないなとかね、なんか人はいそうだったと思ったら意外に人っ気がない怖いみたいなね、うん、
そうなの。だからこれから多分お兄ちゃんたち一人になっていくじゃない、はい、だから一緒に見に行った方がいいのかな。行かなくていいの。行くよね。行く
お兄ちゃんってあの
真ん中
真ん中はあるんじゃないですか。私いつまで
大学親も来た
大学の1軒目はさすがにあの田舎から東京だったんで、うん、でも私一番最初学生寮に親に
安心だよね
安心だからって言われたんだけど、うんうん、やっぱり本当に怒られて、うん、あの寮の方に
言ってたよね、うんうんうん、
全然なんか門限とか厳しくて
そりゃそうですよ預かってますから、
はい、門限も厳しいし、うん、結局やっぱりそこにコミュニティがあるんですよいろんな大学から集まった、
うんうんうん、
でもそこにもなんかちょっと馴染めなくてなんか田舎者コンプレックスとかもあったと思うんですけど、うん、なんかその女子寮みたいなとこはもうダメ本当に親に言って、うん、もう本当に一人暮らしさせてくださいって言ってその一人暮らしの家とかも見に来たな、うん、そうだから学生寮も見に来て、
うんうん、そうだよね、うん、まあね、うん、まあ、住んでるところが馴染めないってすごくやっぱり良くないからね。ね、うん、皆さんこれからね引っ越しとか新生活で違う土地に行かれたりすることがあるかもしれないからね。
転勤、
うん、よくなんかいろいろ見て決めてもらいたいなと、はい、でもねそんなに思いますけど
転勤とかだとね本当に探す暇なくてエイヤで決めちゃって、
ね、確かにね、
はい、思ってるより遠かったとか、うん、なんか路線も分かんないから、うん、なんとか感覚で選んだらみたいなこととかよく聞きますよね、うんうん、
ねえ本当に大事だよね。でも
なんかね吟味して選ぶ時間もないっていうかね、うん、
ね私4年後に引っ越します。じゃあ
宣言した、
はい、4年後、5年後ね、4、5年後だね、
うん
うんうん、決めてんのもあそこって
すごいね、
うん、目の前に美容室があるから毎日そこ通おうと思ってるの
でもわかる。なんかシャンプーブローの幸せって半端ないですよね、
う
ん、
はい、なのでちょっと4年後楽しみだな
もう決めてるんだって
わかんないよ。ずっと今のところもう何十年も
次のオリンピックイヤーだね。
あ、そうかそうか、そうだね、
はい、
パリの次はどこだ。
どこですか。ロサンゼルス。あ、もう一回ロサンゼルスって森重真嗣の時でしょ。
大谷くん結婚したね。ごめん森重真嗣
から ロスから私が今ロスオリンピックに行ったけど大谷くんねロドジャースね、
うん、
はい、なんか素晴らしいですよ ね、
ね、
なんかあの子なんでこんな美しく生きられんの。
はい、
素晴らしい。あ、もちろん素晴らしいと思うけど、
はいはい、
すごいんだね。やっぱなんかあそこまでの子、はい、なかなかいないんじゃないですか。
すごいね。
もちろんあのチームっていうかね、はい、マネジメントチームとかは全部優秀なんだと思いつつ、うん、
あの息子の帽子が青に変わりましたから。赤から。
そうじゃん、はい、この前、はい、赤のキャップかぶってたよね。
あれ会社の方にいただいたんですけど、はい、また会社の方がロス行ってきて、
あれ
青買ってきてくれた。ロスだよね。
ロス、
そうそう、青買ってきてくださって、
はあ、
もうずっと被ってる。だから次私青でどんなコスプレしようかって考えてる。
ドジャース、もういいんじゃないですか。もうストライ、もうドジャース、ドジャース。
あ、そっか。の
普通にユニフォーム着て。
そうだね、
はい。
スタジャンとか可愛いっぽいもんね。あ、スタジャン可愛いじゃん。
着たらいいよ。
ね、着るわ。
もう アメフトのあのハーフタイムショーだっけ、
うん、ハーフタイムショー、
ほらテイラーさん
とさ、はいはいはいはい、ね、
彼氏の感じで、ねね、あれ、ね、サちゃん来てなかったっけ、
来てたっけ、
来てた気がするんだけど、赤い
他のこの間テイラーのライブ行ったのって大森さんだっけ、
私行ってない
です、違うか、もうパーンとしててかっこよかったって言ってた、
うん、テイラー、いやでもテイラーを海外に行くことを考えたら、うん、絶対東京ドームがす、あのチケット代もいろいろ考えても絶対行くべきだと思うんですけどね、なんかテイラーにはちょっとそんなあれでした、あの大丈夫ですって感じになっちゃったな自分が、あ
の何の話だ、何の話だ、
あのテイラースイフト行こうかどうか一瞬迷ったけど、うん、まあ大丈夫ですってなっちゃったっていうだけのなんか感じでしたでもテイラーはいつも頑張り屋さんだなっていうのはいつも、そうなんだよ、ほんとグラミー賞とかいろんな賞とか、まあ、ハーフタイム賞もそうですけど、どんなタイミングでカメラ抜かれてもフルスロットルで応援してんのよ、なんかいろんな人を、この子マジですごいなと思いましたよ、うん、この気力と体力と全員を応援したいっていう素直な気持ちだな、この子はっていうか、
素晴らしいね、
うん、素晴らしい、
本当に
本当に
何の話か
なんか分かんない、
分かんなくなったが、
はい、
はい、ということで、
うん
はい、本日もお聞きいただきありがとうございました、はい、このポッドキャストは毎週月曜日と水曜日に新しいエピソードが配信されます。スピナーのほか Apple Podcast、Amazon Music、Spotify など主要なリスニングサービスでお聞きいただけます。
お聞きのプラットフォームでぜひフォローお願いします。 Apple Podcast でお聞きの方は5段階評価とコメントもお寄せいただけると嬉しいです。感想はハッシュタグカタカナでウォント、メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからご投稿お願いします。
またこのポッドキャストの X と Instagram のアカウントもありますので、アルファベットでモントと検索してぜひフォローをお願いします。周りの方にもおすすめしてください。
月曜日は皆さんからのメッセージにお答えする回も配信しています。概要欄の投稿フォームからぜひメッセージをお寄せください。
それではまた月曜日にお会いしましょう。